それでは今朝は弟子の道は険しくともと題して山崎牧師よりメッセージをしていただきます。メッセージに先立ちまして本日の聖書箇所を朗読していただきます。
今朝はルカの福音書です。ルカの福音書9章18節から27節までです。ルカの福音書9章18節から27節までお読みいたします。さてイエスが一人で祈っておられた時、弟子たちが一緒にいた。イエスは彼らに尋ねて言われた。群衆は私のことを誰だと言っていますか？彼らは答えて言った。バブテスマのヨハネだと言っています。ある者はエリアだと言い、また他の人々は昔の預言者の一人が生き返ったのだとも言っています。イエスは彼らに言われた。ではあなた方は私を誰だと言いますか？ペテロが答えて言った。神のキリストです。するとイエスはこのことを誰にも話さないようにと彼らを戒めて命じられた。そして言われた。人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、律法学者たちに捨てられ殺され、そして三日目によみがえられねばならないのです。イエスは皆の者に言われた。誰でも私についてきたいと思うなら自分を捨て、日々自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私のために自分の命を失う者はそれを救うのです。人はたとえ全世界を手に入れても自分自身を失い損じたら何の得がありましょう。もし誰でも私と私の言葉とを恥と思うなら、人の子も自分と父と聖なる御使いとの栄光を帯びてくるときには、そのような人のことを恥とします。しかし私は真実をあなた方に告げます。ここに立っている人々の中には、神の国を見るまでは決して死を味わわない者たちがいます。
皆さんおはようございます。昨日は激しい揺れに揺り起こされて、びっくりして飛び起きたんじゃないかと思います。南海トラフ大地震ということが前から予告されてますから、いよいよそれが来たかってね、思った方もいらっしゃるでしょうし、それこそ18年前の大震災のことを思い起こした方々もあると思いますけども、どなたも無事でしょうか？怪我をされたりしてないでしょうか？こうしていつものように、日曜日の礼拝ともにこんなふうに平和のうちに守れることを感謝したいと思います。今朝はメッセージに先立ちまして一言お話ししたいことがあります。それは枝教会のことですね。たくさんの方々の祈りと協力をいただいて、さまざまな準備が地道に重ねられてきて、いよいよこの時を迎えました。今年は月一遍の礼拝をあそこで始めると、すでに総会の時に予告がありましたけれども、いよいよこの4月から始めることにいたしました。具体的には今度の日曜日、第3日曜日がスタートです。毎週ではありません。月一遍という頻度でもって、いたします。いずれは毎週という日になっていくでしょうけどもね。枝教会、そう呼んでおりますけれども、英語ではブランチ、枝という言葉そのまま、これはブランチはですね、支店とか支所とかそういう意味でも使われる言葉ですよね。ここが幹、ここから伸びていった枝の一つということで、いずれは一つの独立した、自立した教会のね、発展していくわけですけれども、今度の日曜日、時間はこちらと同じ10時半からと考えております。で、場所は大使町のほぼ真ん中にありますね、アスカホール、とてもきれいなホールです。そこの一室を借ります。 今回は会議室を借りることになりました。いつもこちらの希望する部屋が空いているわけではないので、その都度変わったりいたしますし、どの部屋も借りられなかったという時には、網干の市民センターを借りることになるかもわかりません。場所を変えたりね、そんなことをしながら続けていくことになるんですけれども、で、誰が中心になって取り組むのかというならば、坂原健二主事、その家族、そして、志を一つにする、信徒有志の方々ですね。誰々さんと誰々さんはそこに行ってくださいなんていう指示は一切いたしません。主によって心動かされた人たちがという自主性を大切にしたいと思いますね。ですから皆さん祈りの中でこの枝教会づくりのためにぜひ私お役に立ちたいというね、強い思いが与えられた方があるならば、こちらの方にいらっしゃる方でもどうぞ、その時は主がそのように動かしていらっしゃるんでしょうから、ですから坂原主事に一言申し出ていただいて、その上で、いらしてください。来週の10時半ですね。また向こうの方にお住まいの方でも、今はその時でないと思われるなら、もちろんこちらに集う方をね、選んでくださって一向に構わないわけです。ともかく、主によってその志を立てさせられた者たちが一緒になって行動するんだということをね、覚えていきましょう。また直接参加できない方々も陰で続けて祈って、いろんな形でもって直接活動ね、協力の仕方ありますのでお願いしたいと思いますね。それではね、この時に皆さんでもって一緒にお祈りしたいんですよ。どうぞ坂原主事はその場所で結構ですからお立ちください。坂原主事そのご家族ですね、お立ちくださいまして、みんなしてね、まず一斉にお祈りを捧げましょう。心にある思いを感謝を込めてみんなでお祈りください。主様、主よ感謝します。ハレルヤ、この日を迎えたことを感謝します。あなたの御業です。ハレルヤ、感謝いたします。ありがとうございます。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、この時を迎えたことを感謝いたします。ハレルヤ、主イエス様、あなたを讃えます。あなたは仰せになりました。すべての人に福音を述べ伝えようと。また弟子とせよ。バプテスマを授けよ。私の命じておいたことを守るように教えようと。あなたのご命令と促しに応えて準備を重ねてまいりました。セルグループとプレアウォークの祈りと、読書会で関係づくりがなされ、心が耕されて、また明日への集い参加いたしましたが、福音が語られました。親族友人知人の心に求めと渇きが見られることを感謝いたします。またすでに受選者も一人起こしていただいて感謝です。この町にも私の民がたくさんいると、あなたが創生になります。大使長、網干、辰野、あの方面にイエス様の民となるべき人がたくさんいるはずですから、どうぞ主よ、あなたが呼び起こしてください。私たちはイエス様の手となり、足となり、耳となり、口となり、直接間接に協力しますから用いてください。とりわけ直接日常的に人々と触れ合う現地の兄弟姉妹をしくし用いてください。中心になって働きを進めていく坂原主事とその一家を聖霊の愛と知恵で満たしてください。志を一つにして働く兄弟姉妹一人一人の人柄と賜物等を用いてください。聖霊が上から望み内を満たして、すべての恐れから不安から解放してください。21日の最初の礼拝の集いをあなたの臨在で包んでください。坂原主事に語るべきふさわしいメッセージを与えて語らせてください。あなたの御業に期待して主イエス様の御名によって祈ります。アーメン。ハレルヤ、アーメン。 では主に期待して動き出していきましょうね。さてと今日のメッセージです。今朝は弟子の道は険しくともという、そういう題をつけました。弟子の道、まあ、古い歌謡曲に嵐も吹けば雨も降る女の道はなぜ険しいなんてのありましたけども、それ言うならば弟子の道、弟子の道だよとね、弟子の道こそ険しい道だ、聖書はそう教えていると思います。イエス様はこのルカの9章のあたりで弟子訓練をみっちりお進めていらっしゃるわけですけれども、そういう一コマの中に語られた言葉を今日は読んでいただきました。特に中心的な言葉は23節なんですけれども、有名な言葉ですよね。一緒に声を合わせて読んでみましょうか。23節どうぞ。イエスは皆の者に言われた。誰でも私についてきたいと思うなら自分を捨て日々自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。ああ、なかなかの厳しい言葉ですね。誰でも私についてきたいと思うなら、つまり私の弟子になりたいと思うんだったらば自分を捨てよとね、そして日々自分の十字架を追い、自分の十字架を担いで、そしてついてきなさいと言うんですね。私が初めて接した聖書は文語訳の聖書でした。古い、古めかしい文体の言葉ですけれども、それでいきますとね、人もし我に従いきたらんと思わば、己を捨て、日々己が十字架を置いて我に従え。ね、格調高い、なんかピリッとしたものを感じる言葉ですね。我に従いきたらんと思わば、己を捨て、日々己が十字架を置いて我に従え。イエス様は一方ではこの上なく優しいお方です。すべて疲れた人、重に負っているものは私のところに来なさい、私が休ませてあげよう、また私のところに来るものを私は決して捨てないからとね、そう言ってくださるんですね。でもその同じイエス様が時には厳しく生半可な気持ちでついてくるなと釘を刺すんですね。今日のこの言葉は本当にそういうチャレンジングな厳しい言葉だと思います。イエス様はここでおっしゃったのは何かな、どういうことかなと思うときに、それはまあイエス様と私たちの関係のステップアップではないかと思います。キリスト教はイエス様と自分というこの関係の宗教ですね。人格的なつながりです。低いレベルから高いレベルへとステップアップしていく。最初はまあキリストという存在に、興味を持って、近づいていく、うん、自分が求めているものがひょっとしてここにあるかなとね、で尋ね求める、探し求めるという求道の段階がまずあります。でその中でイエス・キリストは本物だってね、私が求めていたものがここにあった、この方こそ救いにしたと信じるというね、その段階があります。まあ求道者から信者にと、移っていく。そしてさらには、このお方の言うことにじっと聞き耳立ててうなずいて決断してついていく、聞き従いついていくというですね、これが弟子の段階ということができると思います。ここに二つの顔を並べました。左側、誰の顔でもないんですけれども皆さんだと思ってください。右側、ちょっと花子ちゃんに似てるかな、10年後の花子ちゃんだと思ってください。まあ私たちはお互いですよね。求道者から信者に、信者から弟子へと。ヨハネの8章でイエス様はこんな言葉を言っておられます。その文脈では多くの者がイエスを信じたとね。で、そのイエスはその信じたユダヤ人たちに向かって何とおっしゃったかというと、あなた方が私の言葉にとどまるなら本当に私の弟子です、そして真理を知る、真理が自由を与えるとね、そう続くんですけども、多くの者がイエス様に信じますという態度を示したというんですね。でもイエス様は見抜いていらっしゃいました。 みんなが本気であるわけではない。いい加減な者たちもかなりいる。ね。そこで、ふるい分けるためだったんでしょうかね。ふるい分けのための言葉です。あなた方が私の言葉にとどまるなら、つまり私の言葉からそれないなら、私の言葉に耳を傾け続けて従うなら、そういう意味がね、この中に込められていると思います。その時にこそ、本当に私の弟子となれるのだと。いくつかのことを今日も確認したいと思いますね。まず第一、弟子って何だろうというならば、弟子とは、死に聞き従って、その足跡をたどってついていくものと言えると思います。死に聞き従って、その足跡をたどってついていくものです。例えばイエス様、死というのは私、この場合もちろんイエス様ですが、イエス様は裁くな、許せとおっしゃいました。人間関係の中で難しい、どうしても裁いてしまう。ね。そんな時にも、裁くな。お前も同じようなことしてないか、ね、許せ。許してやれ。この主の言葉に聞き従って、そう仰せでしたらばさせていただきます。難しいですが、どうか助けてください、イエス様。言いながらですね、そう、聞き従っていく。イエス様ご自身、許しがたき人々を許していかれました。そのイエス様の足跡をたどって私もではさせていただこう。私があなた方にした通り、あなた方もするように模範を示したとイエス様はおっしゃるんですね。模範に従う。まあ、普段のお師匠さんと弟子の関係もそうかもしれませんけども、お花にしろ、お茶にしろね、お師匠さんのすることをじっと観察して、その通りにやっていく、習っていく。そうやって弟子になっていくわけですけれども、私があなた方にした通り、あなた方もするように模範を示したのだ。さて、この言葉はどういう状況で語られた言葉か皆さん見当つきますか？ね。そうそう。最後の晩餐のあのあたりですよ。これから食事というときに、イエス様はまずね、何をなさったかというと、そう。上着を脱いで、手ぬぐいを取り上げて腰に巻いて、で、弟子たちの足元にひざまずいて、そうそう、たらいに水を汲んでね、で、ほこりかぶって、汚い、臭い弟子たち一人一人の足をお洗いになったんですね。弟子たちはみんなあっけに取られました。先生がこんなことなさるんですか？私のこの足を、ね、水虫の足を見つめた。ペテロのことも、いや、そんなこと書いてないですけど、ね、そんなような感じですよね。うん、でも、これが、へりくだって使えよというイエス様の教えでした。身をもって模範をお示しになりました。で、私たちは自分がしてもらったように自分も人にしてあげるのだということをここで学ぶんですね。私がしたんだから、お前たちも互いに足を洗い合うんだぞってイエス様が教えになりました。弟子とは死に聞き従ってその足跡をたどってついていくもの、その問いじゃないでしょうか。そして弟子ということを考えるならば2番目ですね。本物の信者なら必ず弟子になる。これも忘れちゃいけません。本物の信者なら必ず弟子になるはずだと。まあ信じると言っても口先だけの信者が実際いるわけです。自分がそうじゃないかしらと時々考えなきゃいけないんですけどね。イエス様、種まきの例えをなさったときに、道端に落ちた種、そしから、薄い、土、石地の上に土が少しある、そこ、あるいは、なんだっけ、まあ、いろんな場所のこと、言いましたけども、その、石地に落ちた、土はあるんだけども、薄っぺらで、すぐに下は岩、石という、そういうところに落ちた種についてですね、おっしゃいました。根がないので、しばらくの間は信じていても、試練の時、身を引いてしまう。芽は出す、茎はちょっと伸びるけども、時期に太陽が出ると、しなーっとなってしまって枯れてしまう。その種のこと、一体それはどういう話、どういう人のことかというと、実はそれは、根っこがないので、しばらくの間は信じていても、試練の時に身を引いてしまう。 人のことだとおっしゃいました。しばらくの間は信じていても、ここなんですね。長続きしない。にわか信者。お付き合いでもって信じますと一応言うんだけども、でもそれは上辺のこと、口先だけのこと、腹の中ではご都合を過ぎて、いや、ね、そこで都合の悪いことになりますと、一抜けた、ね、やめたということになってしまう。試練の時に本物かどうかが試される。そういう状況ってあると思います。最も厳しい状況は、まあ、かつてキリシタンが吟味されたようにね、踏み絵でもって振り分けられたように。まあ、そんなことが、昭和の時代にもありました。天皇の写真を拝めって、ね。でなければ非国民、クリスチャンがそうやって、いじめられました。投獄された牧師たちもおります。試練の時に本物かどうか試される。厳しいです。そして本物だったらば必ず持ちこたえるのだと。主を仰いで、自分は弱いものです。主よ、私を助けてください。弱さを覚えながらも、主にすがりつくことによって、こらえる力が必ず与えられるから、本物の信者ならば、必ず付き従う弟子になるのだと、イエス様は仰せになるんですね。途中、挫折しても、そこからまた立ち上がれ。最後的にはイエス様についていく弟子。ね。それゆえに、3番目、私たち大切なこと、教会として覚えておくべきかと、それは私たちのミッションは、弟子を育てること。信者の頭数を揃えることではない。弟子を育てることだ。それが私たちの使命だと心得ておきたいと思います。イエス様が復活して天にお帰りになる直前に弟子たちに最後の命令をお与えになりました。大宣教命令と言われています。マルコ、マタイ、両方の福音書の最後に出てきます。マルコの方では全世界に出て行き、皆さんおなじみの言葉ですから言ってみましょう。はい。全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。そうですね。福音を伝えなさい。すべての人に。でもそれが全てではなかったですね。マタイの方の最後を見ますと、どんな言葉かというとね、うん、あらゆる国の人たち を弟子としなさいって書いたんですよ、ね。どこの国で伝道するにしても、ね、弟子としなさい。そこを目標として。で、弟子とはさっき見た通り、主に聞き従って足跡についていく。本物の信者ということです。私が命じておいたすべてを守るように教えなさい。イエス様の教えを守るのが弟子たちです。そんなわけでね、教会の使命は何かというならば、福音宣教プラス弟子作りです。で、この二つを盛り込んで、尾上聖教会の、ビジョンとして掲げてきましたよね。ミッションステートメントとも言います。別の言い方ではね。私たちの使命は何かということを、はっきりと書き表したものですね。それがこの言葉です。高砂から、この黒いダイヤのところを一緒にどうぞ。高砂から地の果てまで、手の届く限りのあらゆる人に福音を広めるため、聖霊に満ちた主の弟子たちを継続的に育てて送り出す。これが私たちの使命です。そう。まあ、それでもって私たちは、それじゃあ、改めて、弟子作りというときにも、自分自身がまず弟子として立つためには、どんな心がけが必要なんだろうかということですね。先ほどのイエス様の言葉をもう一遍、じっと見つめながら、この点をつかみたいと思います。イエス様は23節で仰せになりました。皆の者に、誰でも私についていきたいと思うなら、自分を捨て、日々、自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。すごい言葉ですね。まず第一は、己を捨て去ることだというんです。これが厳しい。自分を捨てるってどんなことですか？三等家という俳人が、明治生まれの人ですが、おりました。彼の句が、歯医者さんの隣にありますね。区費の その入ったことありますか？彼の服がずっと並んでます。いろは順に並んでてですね、その中にこんなのがあります。捨てきれぬ荷物の重さ、前後ろ。面白いですね。まあ引っ越しの荷物の整理の時なんかね、この言葉を思い出す人もいますけどもね捨てきれない、なかなか捨てられないものがいっぱいなんです、私たち。そして最後まで捨てられないものがある、ね、それは何かっていうとね、何ですか。ああ、自分の大好きなアイドルの DVD ですか、最後まで捨てられないものはね、自分、己と言ってもですからね、自分なんだってことですね。一番厄介なものは自分なんです。一番厄介な荷物、しぶとくまとわりつくものはこの己なんですね。現代訳聖書で読みますと、この自分というところを古い自我って書いてありますね。古い自我、生まれながらの自分の中に生まれつき住み着いているもの。幼いうちはね、姿ちょっと隠しててね、あどけない天使ねみたいに見えますけども、実機にね、堕落天使であることを表します。生まれつきのガーというふうにも表現されます。自分中心の己とかね、まあどう表現したらいいんでしょうか。私たちお互いのうちにあるものですね。つまり自分が一番になりたい、一番でありたい、自分が後回しにされたら腹が立つね、自分が忘れられたり無視されたりしたらばむくれるトマスがそうでしたよね。せっかくイエス様復活してくれたんだけども、なぜ俺がいない時に現れるんだよって、俺だけ外されてってね、彼はむくれちゃいました。もう信じるもんかってまあ、でもね、私たちいちいち腹を立てれば、立てているのでは伝道はできません。褒められてもけなされても、そこでイエス様のしもべとして、生きていかねばなりません。褒められても舞い上がらず、けなされても受け流していくようなものになることが大切なんですね。そうなるにはどうしたらいいんでしょう。それやっぱり修行ですよ。修行かもしれませんけれども、でもその修行はどこでなされるかというならば、この自分のこの自分中心のいやらしさを見せつけられて、このすぐに危険を損ねる、この自己中心性をあらわにこう見せつけられてね、その中で、はあ、イエス様、またやっちゃいました。また腹立ててしまいました。ね、そういう中で、助けてくださいというね、正直な祈り。祈りの中で自分と向き合い、そしてこの古い自分、主よ、何とかしてください。そういう葛藤の中でね、葛藤の中で、あの真理に出会うことだと思います。つまり、生まれながらのこの自分、イエス様は十字架に持ってってくださって、ご自分が貼り付けになった時に、私たちの古い自我も一緒にそこで貼り付けにされたんだよっていうね、これはまあ聖書の中のすごい真理ですけども、そこに気づかせていただくこと、そしてそういうものと自分を計算していくこと。ニューリビング訳というのがありますけども、英語の聖書ですけども、そこでは、Put aside your selfish ambition というふうに訳してあります。自分を捨てるってところですね。selfish ambition、身勝手な野望、それは脇に置いてきます。置いておきます。Put aside、脇に置いて、私についてくるのだ。偉くなりたいという思いがあらゆる人間の中にどっかとどこかにあるんですね。特にリーダーとなる者たち、キリスト教会においてですね、神学を卒業すると途端に先生先生と呼ばれて、何か偉くなったような錯覚を持ってしまうね、そういう環境があるんですけれども、へりくだれ、使えよ、しもべとなれ、この世とはではともかくあなた方の間では違うんだとね、上に立つ者はしもべのごとく、リードする者は使える姿勢をとれ、自分を捨てて私の弟子となるのだ。まずね、イエス様はこうおっしゃるんですね。そしてもう一つは、自分の十字架を追ってついてこいって、こちらですよ。これはね、第二番目の点、どういうことでしょうか。不当な苦しみ、悲しみ、屈辱を忍ぶ覚悟でついてこい。 ということだと思います。不当な苦しみ、正当不当、その不当な方ですね、理不尽という意味です。どうしてこんな目に遭わなきゃいけないんだってね、腹を立ててしまいそうな、悲しくなってしまう、苦しみを感じる、そういう不当な苦しみ、悲しみ、屈辱を忍ぶ覚悟でということですね。イエス様は、23節のことをもう一遍すみません、一緒にこの鍵括弧の中、誰でもからどうぞ。誰でも私についてきたいと思うなら自分を捨て、日々自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。これ独特の言い方ですよね。自分の十字架を追いって、こう十字架担いでこいって、実はそういう風景パレスチナで当時見られてたわけですね。どういうことかというと、十字架刑に処せられるその囚人たちですね、獄から処刑場までの道のり、自分が釘付けられるあの十字架、こちらに十字架等身大のがありますけどもね、この横棒の方ですよね、縦と横をばらしてやるわけですけども、横棒の方を自分で担いで、自分が釘付けられるその十字架の横棒を自分で担いでね、処刑場まで運んでいくという、そういう習わしですね。もう戦慄です、ね、いよいよその日が来た、この木に俺は釘付けになるのかよっていう思いで、先にまあ鞭で打たれて背中めめずばれになった、そこにこの重い線路の枕木のようなものを担がせられて刑場に向かうわけですけれども、そのことをイメージさせるような言葉ですね。自分の十字架を担いでついてくるのだ、つまり自分のプライド、夢全部にも、蹴りをつけてさよならしてという、さっきの自分を捨てという言葉をね、さらに強烈に、印象づける言葉ではないでしょうか。十字架、それは言うならば屈辱と激痛と悶絶のシンボルですよね。人間が考え出した歴史上一番残忍な処刑法です。そしてなぜイエス様はこんな言い方なさったかという時にね、実はイエス様ご自身が今そのような険しい道をたどっておられたからです。つまり文字通りの十字架への道をですね。イエス様はこの言葉を発する直前に何とおっしゃったかを見てください。22節、イエス様はご自分を待ち受けているものがどんなものであるかを弟子たちにこうせになったんですね。そして言われた、ここも一緒に鍵括弧の中どうぞ。人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、宰相、律法学者たちに捨てられ、殺され、そして三日目によみがえらなければならないのです。人の子はっていうのはご自分を指して言う言い方ですね。私はと読み替えてるんですね。私は、弟子たちをよく聞きなさい。私は必ず多くの苦しみを受け、長老、宰相、律法学者、このユダヤ人社会のリーダーたちに捨てられる、殺される、そして三日目によみがえる、そうおっしゃったんですね。そうならねばならぬ、これは私の定めである、天の父からいただいた、これが私への定めである、私はそれを受け止め、その通りに生き抜こうとして、その通りに歩もうとしている、心に留めておけようとですね。イエス様はご存知だったんですね。何のためにこの世に置いてこられたか。そうそう、先週も私は天から下ってきた生けるパンだという言葉を見ましたけどね、もともと天におられた方が下ってこられたのです。そこにははっきりとした目的がありました。父から授けられた目的であり、自分自身受け止めた目的ですね。それは人々に救いの道を開くために、この身を犠牲にするという、この身が裂かれる、そういうパンになるということだったんですね。そうです。 そしてそこに伴うところの屈辱、捨てられる、殺されるというね、一番あってほしくないことです。弟子たちから見たならば、先生何を言うんですか、とんでもないことですと言って、ペテロはね、イエス様、そういうふうに食ってかかったと言います。そういうこと、記録がね、マタイには出てきますけれども、でもこれは主の贖いの道筋だったのです。だから私にお前たちが従ってきたいというならば、それ相応の覚悟がいるぞ。私が受けた苦難恥ずかしめ、私が受ける苦難恥ずかしめ、それに近いものをお前たちも覚悟しておけよ。覚悟はできておるかね。そういうことをね、イエス様は問うていらっしゃってるんではないでしょうかね。で、この予告をイエス様はね、前後3回繰り返してます。ここが第1回目ですけどね。まあ、福音書ずっと読んできますと、合計3回語られたんだということがわかります。そしてその通りになるわけです。その通りになるわけですね。同じ苦難と恥ずかしめを覚悟しておけ。実際、キリスト信者が、それぞれの時代に通らされた迫害の中には、そういう厳しいものが幾度もあったわけです。古代の迫害のことは皆さんよくお聞きですけれども、近代において、例えば、お隣の国韓国、そこに北の朝鮮の共産軍が攻めてきた時の話はね、有名です。お気になったことあるかと思いますけれども、共産軍の兵士たちが、隊長以下何人かどやどやとですね、ある時、教会になだれ込んでくるわけですね。あの時は礼拝の最中だったのかなんか、とにかく銃を構えてみんな一列に並べって、ね。そして、お前たちの信仰を捨てろ。だったらば、助けてやる。命は。でね、銃を構えて、で、信仰を捨てるという表明をしてもらおう。壁にかかっていた聖画ですね。イエス・キリスト様の絵ですけども、聖画を取り外して床に置いて。さあ、一列に並んで、そうだな。この教会のリーダーさんたちからお願いしようかな。長老さん方、いるでしょ。どこはい、はい。並ばせて、もう、順次、前に出てきて、この聖画に唾をかけなさい。それをもってあなた方の証としてもらおうと。さあ、それではと言ってね、銃を構えました。こうなると私たちの本当のこう内なるものが試されますよね。もし自分がそんなところに立たされたらどうなるだろうかと思いますよね。で、悲しいかな、銃を向けられたときに、それまでとうとうとお祈りをしていたような、ね、教会の長老さんも、おどおどと出てきて、ちょっとですけども、唾をポトンと、その聖画の上に落としたんですね。よし、次、次のものがやってきます。同じように。何人もの教会のリーダーと言われていた人たちが椿をちょうど踏み絵です、うん、そして何人目かに一人の女の子でした。何歳か私は覚えてないんですけども、その話、とにかくその少女は自分の番が来た時に、その絵の前に来た時、静かにひざまずきます。そして、何人もの教会のリーダーたちの唾で汚れたその聖画の額を取り上げて、自分の着ていたものの裾でもって、きれいに拭って、そして、胸に書き抱いて、イエス様、私にはできません。
あなたは私のために命を捨ててくださいました。十字架の恥ずかしめを全部受けてくれました。イエス様、その姿を見たときですね、厳粛な雰囲気が流れました。そして銃を構えていた共産軍の、ね、隊長が誰よりも感動するんです。そしてみんなの方を見て、見たか、これこそ本物のキリスト信者だ、お前たちは腰抜けだと言って、先に唾を吐いたリーダーたち指さしました。まあ歴史はいろんな時代を通過するものです。私たちの国にもそういう時期があったでしょ。そうです。そしてこれからないとは言えないでしょ。もし日本が再び右傾化していくならば、日の丸君が代のことが論議されます。そういう中でイエス様の名を唱え賛美し祈るお互い、イエス様のためにもしもそういう状況に置かれたときに自分はどうするだろうか考えさせられます。イエス様は不当な苦しみ悲しみ屈辱を忍ぶ覚悟でついてこいよと仰せになります。初代の、クリスチャンたちはそういうところをみんな通っていくわけですよね。イエス様死んで復活して福音がどんどん広まっていきますけれども、たくさんの人が救われる一方で、それを快しと思わない国の指導者たちはいろいろと迫害しますし、まだ偏見を持ったユダヤ人たちは迫害しますし、ローマの皇帝はこの教えを禁じて、ライオンたちが吠えたけるあのコロセウムでこのクリスチャンどもを殺してしまうということまでやります。そういう中で信仰を告白し続けるというのは本当に大変なことだと思います。そういう迫害が始まっていた時代に、ペテロはね、みんなを励ますために手紙を2通書きました。1通目の手紙の中からの引用ですけれども、もし不当な苦しみを受けながらも神の前に悲しみをこらえるなら、また善を行っていて苦しみを受けそれを耐え忍ぶとしたら、それは神に喜ばれることです。あなた方が召されたのは実にそのためです。キリストもあなた方のために苦しみを受け、その足跡に従うようにと模範を残されました。そしてこの後に続く言葉は皆さん、今開けませんけど後でゆっくり見てください。キリストは罪を犯したことがなく、その口には何の偽りも見出されませんでした。罵られても罵り返さず、責められても脅すことをせず、正しく裁かれる方、つまり天のお父様に委ねておられました。そして自分から進んで私たちの罪をその身に負われました。十字架の上でと続くんですね。十字架を忍ばれたイエス様についていくならば、私たちも何らかの形での十字架が待っている、それは覚悟しておかなきゃいけないと教えられますね。でイエス様という方はこういう屈辱を通って栄光をお受けになったお方ですね。本当のメシアというのは救い主のことですけれども、キリストのことですけれども、本当のメシア像、キリスト像というのはね、愛のゆえに自発的に苦難を選ぶ救い主なんですよね。そしてその苦難を経て栄光を受ける方なんですよね。つまり十字架を経て復活の栄光をお受けになる方。もしもそうであるとするならば、このイエス様に従う弟子を志す私たちは同じような覚悟を持つことが必要だということなんです。 そこで最後、弟子の道は険しくとも。続く言葉を見てみたいと思います。24節、自分の命を救おうと思う者は、それを失い。私のために自分の命を失う者は、それを救うのです。逆説的な言葉を、イエス様はおっしゃいます。自分の命を救おう、救おう、守ろう、守ろう、自己保身と言いますけれども、そうするものは結局、それをなくしてしまうぞ。しかし、私のために、主のためにと、自分を差し出すものは、最終的にそれを救うことになるぞ、という逆説ですよね。まあ、損して得取るという言葉がありますけれども、今は大変でも、ここを忍んで、やがての日に大きな幸いを手にする。まあ、一般の社会でもいろいろあるわけです。長期の展望を持ってよく考えようとね、目先の欲に迷うな。まあ、キリストの弟子の道は、一見割に合わない道かもわかりません。けども、向こうには、栄光が待っている。それを忘れてはいけないですね。つまり永遠を計算に入れるかどうかですよ。永遠の世界。見え方は変わってきます。まあ、一般はこの世が全てかもしれません。ね。生きているうちだよってね。天国も地獄も生きているうちだよ。もう死んだ先のことは分かりやしないんだから。そういう人生観でいる人にとって、一番望ましいことは、とにかく欲しいもの全部手に入れることでしょう。この世に生きている間にですね。うん。この間もちょっと話しましたかね。ウェルスパークで、去年、おととしか、七夕祭り、七夕飾りがあって、たくさんの短冊が笹にぶら下がっている。そこにはね、早く100メートル泳げますようにとか、私もいい人に出会いますようにとか、まあ、いろんなね、願い事がぶら下がっていて、その中の一つびっくりしたのは、欲しいものが全部手に入りますように。欲しいものが全部。それこそ、全世界を手に入れたいというね、すごく強欲な願い事ですけどもね、誰がそんなの叶えてやるかというところですけどもね。でもここに見てください。たとえ全世界を手に入れても、できることならば、そうしたいというね、欲望が人間の中には、やっぱりあるでしょうね。うん。稼げるだけ稼いで、思いっきり豪華な家に住んで、もう趣味、あれこれいっぱいあるけども、もうみんな満喫して、長生きして、いや、もし病気になったとしても、まあ最高の、医療を提供してくれる、日本一の病院に入って、とかね。で、ある人の話聞いてびっくりしたんですけどもね、遺言書いたんですね。遺言の中にはね、私の体は、火葬しないで、冷凍保存してくださいとね。そしてやがて将来、まあ何十年先かわからないけども、医療が発達した時にね、回答してください。で、治療してくださってね、まあ何でも、どんな方法でもいいから、もう一遍この体、生かしてくださいとね。まあ、そんな遺言を書いたって言うんですけどもね。どこまでもこの世に執着してるんですね。ああ。この世しか考えられない。気の毒ですね。でも、この世は永遠への準備なんだという実践感があります。まあ、この間滝本先生おっしゃいましたね。この世は永遠への準備なんだ。そのことが、はっきりしますと、夢は、キリストのような愛の人になること。それが一番素晴らしいこと。難しい人も広い心で抱擁できるような愛の持ち主になりたい。そして、まあ、イエス様を思うと、本当にあんな風な人になりたいな。憧れ私にうちにあるわけですけれども、そうに少しでも近づくことが、この人生の一番価値あること。また、同じような思いで生きる仲間を増やすこと。言い換えれば、天国で一緒に永遠共にする仲間を増やすこと。一人でも、それが生きがい。ね。まあ、そのことがはっきりしますとね、 まあ、稼ぎのことはほどほどにと思いますよね。家もそんな豪華でなくたっていいじゃないですか。市民もね、寿命もほどほどでいい。時が来れば、だって向こう側にはね、予約済みの最高級の天国マンションがね、待ってるわけでしょ。おまけに、どんな病気で、この体が終わったとしてもですね、イエス様が再びおいでになる日にはどんな、この約束があるかというと、私たちのこの癒やしい体がね、イエス様のあの復活の体と同じような栄光の体、同じ体に化せられる、変身するんですよね。もはや病気になることを言われること、変形することをしわしわになること一切心配ない、ね、永遠の美男美女にいわばなれるんですよね。でそんなありがたい約束が、これが夢物語ではなくって、もう保証されたんでしょ。疑うんだったら復活のイエス様をご覧ってね、ここにサンプルがありますよってね、これと同じ栄光の方が待ってるんですよ。それを思うと胸が躍りますよね。後で歌う歌の一節にこうあるんですね。今主を見ずとも信ずる我の喜び栄えは限りあらし。今主を見ずとも信ずる我の喜び栄えは限りあらじという、胸の弾むような歌がありますけれども、今は、目には見えないけども信じている、そして胸には踊りたいほどの喜びがある、栄光栄えある喜びだという歌ですよね。さあそこでもう一遍イエス様の言葉です。それは25節、人はたとえ全世界を手に入れても自分自身を失い損じたら何の得がありましょう。味わい深いですね。たとえ全世界を手に入れたとしても自分自身を失い損じたら、これは本当の自分をね、本当の命、永遠の命を得損なったならば何の得があるのかというところですよ。この言葉は実はフランシスコ・ザビエルを捉えた言葉でもあります。先週春尾君が弟子入りの洗礼を受けたんですけれども、誕生日にという希望だったので4月7日を選びました。でこの4月7日という日はね、フランシスコ・ザビエルの誕生日でもあるんです。彼はスペインの、もう立派なお城で生まれたような、人ですよね。いい身分、そしてまた頭脳明晰、優秀でした。学者を目指してました。ところが勉強の途中で、ロイアラという人と、友達になります。生涯の友となりますけど、ロイアラは心から主を愛する人で、一つの聖書の言葉がいつも彼の中に燃えてました。どんな言葉というかというと、この言葉です。たとえ全世界を手に入れても自分自身を失い損じたら何の得があるかというね、しょっちゅうロイラがこの言葉を口にするのでね、フランシスコ・ザビエル、自分もその心に刻んだんですね。いつの間にかその言葉に彼は捉えられます。このイエス様を伝えたい、心から願って宣教師になっていくわけですけどもね。でその宣教旅行の中で日本人に出会い、日本への宣教を志し、そして彼はあの15世紀の、前半にね、それこそすごいこの宣教を展開していきます。使徒パウロ以来の大宣教師と言われるほどに、たくさんの国々をに行って、たくさんの人々にイエス様の愛を説いて、たくさんの改心者を得るわけですけれども、全世界を手に入れても自分自身の本当の命を失って損じたらば何の得があるのか。そうです、やがて歴史的な大どんでん返しが起こり、永遠の世界の幕が開くのです。 人間の立てたいろんなプランがあり、いろんな方策があり、なんとかミックスとかいう経済方策もあるのですけれども、功を奏しているように一面見えますけれども、危なっかしい面もあり、また世界的なことを見てもどのリーダーが立ってももう難問に対処しきれない。理想世界を描く人たちがいますけれども、でも結局人間は行き詰まるでしょう。その果てに聖書はどんでん返しが起こる。見えなかったお方が姿を現す。天地の作り主が、またその一人子イエス様が、この方が King of Kings, Lord of Lords、 主の主、王の王の王としてね、世界を治める日が来る。その時に義が支配する世界が実現するとするならば、この王の王と関係をしっかり築くことこそが今の私たちに大事なことではないですか。ですから道は険しくともこの道を歩みましょう。キリストの弟子の道をですね、共にお祈りしましょう。どうぞ皆さんお立ちください。心を合わせたいと思います。どの言葉が心に留まったでしょうか。どうぞ胸にその言葉をにれはみながら一言の祈りを捧げましょう。感謝を、願いを、あるいは悔い改めものでしょうか。正直に祈りましょう。イエス様ありがとうございます。しばしばシューイエス様、あなたの厳しいお言葉の前に襟を垂らせられます。生半可な信仰でつかず離れずということがある私たちです。助けてください。厳しい時代がやってきた時に耐えられるでしょうか。これを踏め、あるいはここに椿をかけようともし言われた時にどうするでしょうか。銃口が突きつけられている時にどんな選択を自分はするでしょうか。イエス様、本当に生まれつき自分中心の弱いものであることを告白します。でもそんな私たちのために、イエス様、あなたは天で取りなして祈っててくださることも知っております。お前のために祈ったよと、どうぞ支えてください。強くしてください。今の時代にどうぞあなたとの関係をより確かなものにと育てていけますように、自ら励んで行かせてください。聖書を開いて一句一句を自分への言葉としてどうぞ吸収できますように。そして主にある仲間との絆も強くし、互いに励まし合っていけるようにお願いいたします。イエス様、あなたがお帰りになる日が近づいております。いつか分かりませんが、その時に喜んでお迎えできますように。そこに向かって今残されている時にどうぞ使命を果たさせてください。一人でも多くの友人、知人、家族、親族、あなたのそばに連れてこれるように力をください。愛を満たしてください。用いてください。 主イエス様の御名によって心合わせて祈ります。アーメン。では歌いましょう。何番でしたっけ、こちらに移りますので。